松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。もうプロバスケットボールリーグね、 B リーグの B1 リーグも3週間のね休み期間を経て、まあようやくね再開しましたということで、まあシーズン終盤戦に突入したというところではあります。まあ今季ね大躍進を遂げているチームもありますし、なかなかね怪我人が多くて勝率を伸ばせていないチームもありますけど、まだまだねここからね期間ありますので、ここから勝ち星をいかに伸ばしてねチャンピオンシップ進出、まあそういったところをね迎えられる選手やチームがねどれだけあるか、まあそういったところをねお伝えしていけたらなというふうに思っております。まずはおさらいとしまして、 B1、B2、B3、この後ねどれぐらい期間があるのかというところをお伝えしたいなと思っております。 B1 リーグの方が最終が5月の6日となりますので、まあおよそ実質残り2ヶ月となっておりまして、 B2 リーグはまあ大体2週間ぐらい早まって4月の21日が最終となりますので、まあ大体残り 1.5 ヶ月ぐらいかなと。でそして B3 リーグが4月の9日が最終となりますので、まあここからね約1ヶ月ということで、実はねこうあんまりこう期間ねなかったりするんですよ。でそして今ね B リーグの話もしましたけど、なんとね女子の W リーグももう実はね3月の17日が最終ゲームと、レギュラーシーズンの最終ゲームを迎えるということで、もう3月の末からですねプレーオフセミクォーターファイナルがスタートしますということで、実質残り2週間で女子のプレーオフスタートしちゃうということなんですよね。もうここからは本当目白押しの試合満載ですので、まあそういったところをねまあどんどんねお伝えしていきたいなというふうに思っております。ということでまあここはねもうプレーオフ間近ということですので、まあ女子W リーグのねプレーオフレギュレーション、まあそういったところもねお伝えしながら、まあ女子がね今どういった勝率でねどこのチームが勝ってるのか、まあそういったところもねお伝えしていきたいなと思っております。今日はですね3月5日時点でのまあ試合の状況という形となりますので、ご了承をお願いします。まあプレーオフに進出できるチームが8チームとなっておりまして、現在8チームのうち、まあ1位からね8位を紹介したいなと思うんですけど、1位がトヨタ自動車アンテロープス20勝2敗で、2位がエネオスサンフラワーズ20勝2敗で、3位がデンソーアイリス19勝3敗4位が富士通レッドウェーブで、ここも19勝3敗すごいですよね。ここね1勝差で4位までが混戦となってまして、その下が5位がシャンソン V マジック17勝5敗で、6位がトヨタ暴食サンシャインラビッツが13勝9敗7位が日立ハイテクガーズ11勝11敗8位がアイシンウィングス10勝12敗ということで、まあ実質ね、まあ、5位ぐらいまでが3勝差ぐらいっていうことで、かなり僅差なね、まあ、混戦している状況なんじゃないかなということですよね。まああのねこのあと2週間ぐらい試合があるということなので、ちょうどね2節ぐらいあるんですかね。まあそのあたりでね順位の入れ替えというところももちろんありますし、まあプレーオフのね対戦カードにも結構影響してきますので、もうほんとねこの後のねレギュラーシーズンもそうですし、プレーオフもね目が離せない2週間になるんじゃないかなというふうに思っております。でセミクォーターファイナルがねスタートしますという話で、3月30日からスタートとなるんですけど、まあ女子って結構ね特徴的なプレーオフになってまして、でセミクォーターファイナルが5位8位の、まあ、勝者6位7位の勝者っていう形で、通常ねプレーオフってなると今度1位8位とか、2位7位みたいな感じでこう一番上と一番下が試合するみたいな感じなんですけど、ちょっとこうジグザグ形式になっていて、まあ、5位8位が試合、6位7位がやって、でクォーターファイナルに行くと、まあ、4位対5位8位の勝者、3位対6位7位の勝者みたいな感じで、一つずつこう順繰りこう上のカテゴリーで試合ができるって感じなんですよね。でセミファイナルにようやく1位と2位 2がね現れるという形で、1位が、まあ、4位5位8位の勝者、2位が3位6位7位の勝者っていう感じで、ここまで、セミクォーターファイナルクォーターファイナルが、まあ、1戦先勝方式という形で、セミファイナルが2戦先勝方式、ファイナルも2戦先勝方式という形となっておりますということで、まあ、ちなみに今年のね皇后杯で優勝しているのがデンソーアイリスとなっておりまして、で準優勝がエネオスサンフランスという形となっておりますということなので、まあ、早速ね、皆さんご存知の方もねたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあベスト8までのチームの、まあ、簡単なね紹介していきたいなというふうに思っております。まずは、現在の時点3月5日時点での1位となっておりますトヨタ自動車アンテロプスということでね、日本代表でも活躍しています山本麻衣選手ね、まあ、この選手を筆頭に河合麻衣選手っていうこの2ガードがいて、でそこに、もともとねアンテロープスからヨーロッパに行ってヨーロッパから戻ってきた安間選手っていうね、ここで3ガードがね結成されてるという形ですよね。まずはなんといってもここのね3ガードがね素晴らしいと、まあ、どのプレイヤーもポイントガードができるというところで、ポイントガードプラス、まあ、コンボガードという形でシューティングガードもできるというところに、日本代表で活躍している平下選手っていう形で、もうシューティングガードがね、まあ、かなり日本代表クラスが揃ってるというところが、まあ、今年のねトヨタ自動車の強さ、まあ、昨年もそうですけど今年は特にね秀でてる部分なんじゃないかなというところですよね。で、まあマウリ・ステファニー選手がね、昨シーズンで、ね、対談されてということで、まあ、今シーズンはねインサイドのところがねちょっとね、まあ、苦しいところもあるんですけど、まあ、そのあたりが、まあ、このガード陣がねしっかりと牽引しながら、まあ、ソハナ選手っていうねインサイドしっかり得点取れるプレイヤーがいるんで、まあ、そこと梅澤選手、このビッグマンをね要する選手をうまく使いながらっていう感じのね試合なんじゃないかなというところですよね。うん、まあ、やっぱりインサイドもね、まあ、宮下選手もそうですけど結構こう安定感のあるね、インサイド陣がいて、ガード陣がどっちかっていうとアタックをしていくっていうようなスタイルなので、まあやっぱりこの辺りのガード陣をどこまで抑えられるかっていうところが一つねポイントになるかなと思いますし、やっぱり山本選手ね、安間選手ってこうね W リーグでもずっとこう歴代 MVP を取ってきてるね選手たちが揃ってますので、まあそういったね強みをねしっかりね発揮してくるとプレーオフでもかなりね上位進出になるんじゃないかなというところとなっております。はい、ということで、第2位に移りたいなと思います。第2位がですねエネオスサンフラワーズということで20勝2敗となっておりまして、まあこちらもね日本代表の宮崎沙織選手でずっとね牽引してきた渡嘉敷選手っていうこの2枚看板に、まあ、長岡選手がいて星選手がいてっていうようなね代表クラスのね選手がいるんですけど、まあ、星選手がね世界最終予選前のね練習で前十字を切ってしまってということで、まあ、今シーズン離脱となってしまったので、まあ、そういう意味でねこの星選手が抜けたところをどれだけガード陣がねカバーできるかっていうところが、まあ、一つねポイントになるかなというところですよね。まあ、個人的にはね岡本選手がやっぱり膝のね怪我から戻ってきて、まあ、やっぱりね活躍するシーンっていうのも結構見えますので、このあたりのベテラン勢がね、まあ、どれだけ、パフォーマンスをね出せるかっていうところが、まあ、全体的なバランスを通すとやっぱりポイントになってくるかなというふうに思っております。はい、どんどんいきましょう。次はですねデンソーアイリスとなります。まあ、ここはね、マウリエブリン選手がね今シーズン加入してということで、やっぱりインサイド陣のね厚みっていうのがしっかり増しましたよね。まあ、今までは高田真希選手がいて、赤穂ひまわり選手がいてという形で、まあ、こういったね運動量豊富で中外ができるっていうところに加えてエブリン選手が入ってということで、まあ、ここの辺のね厚みをしっかりとね増したんじゃないかなというところではあります。はい、ということで、まあ、やっぱりねインサイド陣がねかなりこう力強いというところがデンソーアイリスの持ち味ではあるんですけど、まあ、やっぱりねポイントガードのね木村選手っていうところが、まあ、まあまだまだね若手の部分にはいるんですけど、やっぱりこのね活 躍、まあ、昨シーズンの3ポイントのパーセンテージから、まあ、10% ぐらい上げてるのかな、今 40% 近いね3ポイントパーセンテージを持ってまして、まあ、やっぱりこのあたりでね、しっかりとね点数を取ってこれてるというところと、まあ、やっぱりね、オフェンスのね安定感を生んでるというところでは、この選手のねやっぱり躍進っていうところが一つねキーポイントになるんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで3位のデンソーアイリスとなっておりまして、次が4位の富士通レッドウェーブとなります。まあ、今シーズンは、エネオスサンフラワーズから林咲希選手が入ってということで、まあ、やっぱりね日本代表でもキャプテンをやって、まあ、勝負どころでのね3ポイント、まあ、素晴らしいね活躍を見せている中ではありますけど、もちろん富士通でも、まあ、しっかりとね活躍しているということで、まあ、今シーズンのスリーポイントのパーセンテージももちろん 43.9%、まあ、素晴らしいですよね。まあ、ここのねスリーポイントがやっぱりかなりマーク厳しくね来てますけど、そこでもしっかりと決め切る、ね、でそこにあとは宮澤選手、ね、今までも日本代表しっかりとね牽引されている宮澤選手のスリーポイントもここまで 44.3% と、まあ、やっぱりこのあたりのスリーポイントが入ってくる要因としてはやっぱりね安定感のあるポイントガードということで、まあ、町田選手がいてというところで、まあ、このあたりのねチームをね代表する選手たちが、まあ、どれだけ、まあ、やっていけるかっていうところですよね。うん、まあ、チームとしてはやっぱりねインサイドのところはねかなり苦しいかなっていうところはあるんですけど、まあ、手見とべ選手が入って、まあ、このあたりのねインサイドの補強というところもしっかりできていると思いますし、ね、そういった意味でねガード陣の補強というところもできているので、まあ、富士通もねチャンスがある位置にねしっかりとついてるんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、5位ですね、次シャンソンですね、 V マジックということで、まあ、シャンソンがここまで上がってくるっていうところもねちょっと僕はね想像以上かなというところではあるんですけど、まあ、今シーズンね一つポイントになっているところがやっぱりガード陣ですよね。まあ、白崎選手、ね、姫路から、ね、移籍してきた、まあ、得点力の高い選手プラス、羽田から来た高野橋選手、まあ、この辺りの、ね、ガード陣の補強っていうのが非常に良かったかなというところですよね。まあ、やっぱりねシャンソンといえばねディフェンスっていうところがしっかりとね持ち味として生かされている部分ではあるんですけど、まあ、そこに機動力得点力っていうところですよね。まあ、その辺りがしっかりと加わって、まあ、今ね非常にこういいバランスがね生まれてるんじゃないかなというところですよね。うん、まあウチェ選手っていうね京都精華から来た選手、まあ、この選手がねかなりインサイドのねバランスっていうところをね立ててくれてますし、まあ、今年ね堀口選手も来たっていうところでは堀口選手のね、活躍っていうところもね見応えあるかなというところではね期待したいなと思っております。はい、ということで、まあ、こんな感じでね、まあ、5位までが、まあ、かなりね、3勝差っていうところなのでかなり混戦してるかなというところなんですよ。うん、まあ、もちろんねトヨタ紡織も13勝9敗っていうところですし、日立ハイテククーガーズも11勝11敗 IC ウィングスも10勝12敗っていうところでは、まあ、このあたりはねどこが勝ってもおかしくないと思いますし、あとはねなんといっても結構女子ってなんていうんですかねバランスが結構チームによってかなりこうオリジナリティがあるというか、まあ、例えばトヨタだったらガード陣がかなりね力強いとか、で演奏だとインサイド陣が強いとか、まあ、エネオスだとどちらかというとこうバランスがいいチームという感じで、まあ、結構ねチームにとね色が結構はっきり分かれているので相性結構あるんですよね。うん、まあ、富士通だとやっぱりインサイドが強いチームだとちょっと苦しいかなと、逆にこうガード陣が強いチームとは結構やれるかなとか、まあ、そういったねところではやっぱりこのね2週間で最終的な勝率で何位になってるかっていうところが非常にねポイントになると思いますので、まあ、そういった意味ではね、まあ、見逃せない2週間に、ね、なるんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、 まあね、W リーグがね、3月30日からね、始まるということで、まあ今回はね、プレーオフもそうですけど、まあ高崎でやったり、ね、結構、なんていうんですかね、地方でもやったり、まあ東京の方面でもやったりっていう感じで、結構見に行けるね、場所で行われますので、まあぜひね、試合観戦、僕もね、行きたいなと思ってますし、バスケットライブでもね、放送されるという予定となっておりますので、その辺もね、しっかりとね、チェックしてもらえたらなというふうに思っております。はい。ということで、まあ今週はね、Wリーグね、もうお話をさせていただきました。まあやっぱりね、埼玉出身のね、Wリーグの選手もたくさんいますので、まあこの番組ね、結構埼玉の方に聞いていただいている中では、やっぱりね、Eneosのメンバーとかね、結構埼玉出身おりますし、まあそういった意味ではね、そういったチームをね、応援してもらえたらなというふうに思っております。はい、ということで、まあ今回はね、Wリーグのお話を結構急ぎ足で喋らせていただきましたが、まあ来週以降はまた B リーグのね、お話だったり、3x3 のね、話もね、この後入ってきますので、そのあたりのね、話もしていきたいなというふうに思っております。はい、ということで、今回はWリーグのお話をさせていただきました。来週以降もぜひお楽しみにしていただけたらなということで、今回は以上とさせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。